はいたーい。
はいさーい。
こんにちは。今日は2月の3日の月曜日でございます。ここからのお相手は日月陽子と、は
い、ラピスおしょうでございます。
はい。相も変わらずこのコーナー行きたいと思います。2月の3日。はい。今日は何の日でしょうか。
2月の3日。
うん。
フルカウントの日。
え？
フルカウントの日。
フルカウント？
ツーストライク、スリーボール。
あ、そういう意味？
うん、
いやー、ちょっとわからんわ、ごめん。
野球でね、2、3とか言うじゃないですか。
あ、言いますね。
ね。
うん、言うけど。
ボールカウント 2、3、フルカウントを変えまして、ピッチャー構いました。
はい。
セットポジションから大。
なんかそんな声の、おっさんいますよね。
おっさん。
そんな声の、ね。
その、ああいうアナウンサーの方を、おっさん呼ばわりですか、いきなり。ディスりますね。
2月の3日はね、乳酸菌の日。
う
ん、
ああ、ね、そうか、そう
か。カゴメが制定しました。
カゴメさんが、
はい、語呂合わせです。
乳酸菌。
そして、はい、合わせて毎月23日を乳酸の日とされてます。
え、23日あ、そうか。
そうそうそうそう。
あ、2、3ね。
まあ、あの、大豆の日っていうのもあるでしょ。
大豆の日。
大豆。
なんで？
大豆製品を取り扱う現日毛バイオテックスね。が制定してます。あと、この日が豆まきしますよね。節分。
もう前の日やろな。
ですかね。うん。だから、それで、節分になることが多いんですよ。
3日か。
はい。
あ、豆まきの日。
豆まきの日です。
普通さ、そっから入らへん。
いや、一応ね、あの、乳酸、いい人はなくて、
うん。
真面目なやつ後で今日は置いてみようと思う、うん。
ね。
うん。もっと面白いのあるよ。大岡越前の日。
大岡越前。来た。
来たよ、大岡越前。やってたんちゃいますの、
ね、大岡越前は入ったことないね。
そうなんですか。うん、あの、なんか、テーマソング見てかっこよくなかった。なんか、どうだったかな。
ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ
ーラーラーラー
ラーラーラーラーラー
ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ
ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ
ーラーラーラーラーラーラーラ
ーラーラーラーラーラ
ーラーラーラーラーラーラ
ーラーラーラーラ
ーラーラーラーラ
ーラーラーラーラーラーラーラーラー
うん、まあまあ昔の、うん、まあずっとこう、なんていうんですか、やってた、うん、そういう時代劇の曲って結構ね、
ね、良かったし。時代劇の人がないんかな、考えたら。
あるんじゃないですか。
うん、
もしかしたら。
でも、大岡越前が、なんでこの日なん
ですか、はい、1717年、
うん、
ね、享保2年っていうんですか、この日、うん、大岡越前の、神、大岡越前の神、忠助、うん。あの、
忠助の人
です、ね。いいですね。
はいはい。暴れ申し訳ないよ、言うて。忠助、はい。
あ、繋がってるね。
うん。
まあ、その、その方が、南町奉行に、就任。
ほう。
この日なんです。で、大岡裁きと呼ばれる、名裁判あるでしょ？
うん。
あれ有名ですよね。うん、
名裁判。はい、名裁きやるな。
名裁きですかね、うん、はい、うん。これが19年間の、うん、あの存在、あの在籍中の裁判3回だけ。うん、そのうち、忠助が取り仕切ったのが、取り行ったのが1回だけ。
ほら。
ほら。意外、八代将軍吉宗の信頼が厚くて、
うん、
享保の改善に協力したっていうのが、まあ、
なるほど。
はい。
ね、うん、まあ、映画、テレビではね、うん、もう毎週のようにこう。
やってますけどね。
お知らせ開いてますけど。
実は、一回だけや
った。日月陽子さん的には、この時代劇にもね、関係してはるけども。は
い、私、時代劇。
お知らせばっかりやったね。
お知らせ、受ける方ですか、
ええ
というか、時代。時代がちょっとおかしない？
時代。
生まれてへんやろ。
いや。はい、ね、お知らせ、って。
ねえ。
うん。
お知らせ。
知らす丼ね。
知らす丼？
いや、ごめん。
関係あるんですか？
いやいや、
びっくりした。なんか私、知らせ丼関係あるん
ですか？ジャリでしょ。白いね。白いの。
あそこお知らせって言うんですね。
お知らせ、
うん。映画村行ったらね、よくありますけど、ね。
映画村の宣伝入ったね。
あ
んに入ったね。
はい、
ね、
うん。あそこ行くと、体験できる。
体験できる。お知らせに座る。
お知らせに座ったり、あの、反対に罪人だったりできるんじゃないですか。
罪人。罪人に会うからね。
なんか、ござみたいな。
うん。ね、で、僕が騒いだらええんやろ。
怖っ！もう、そんな、裁かれる前に次のコーナー行きたいんやけど。
いや裁こうよ。まず、宇宙首獄門って言ったよね。
もうそこで終わるやん。
島流しと。
宇宙首やったら終わるから。
うん。
もう、この世におらんくなるから。
うん。
まあ、まだ島流しの方が増しちゃいます？
島流し。
はい。
どこへ流れて
る？石垣島の誰でも。
おーい、はい、ちょっと石垣の人は怒るでしょ。
石垣島とか、宮古島。
あ、そうなんですか？
そう、まだ罪によって違うんです。
へぇー。
ここではあんまりちょっと言いにくい。
そうな
ん。はい、できたら石垣にお願いしますっていうことですね。はい。さあ、今日はですね、素敵なゲスト、来てくださってますので、はい。それを楽しみに次のコーナーに行きましょう。憧れ？
那覇れ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。さあ今日のゲストさんは早速紹介したいと思います。劇団平成丸プロより
こんにちは。本日劇団平成丸プロ今回のクズ流伝説で神殺しのおきみこと女優の阿部佳穂子です。よろしくお願いします。
そして
すごい2つなから来たんです。2つか
はい、兵庫県は神戸市の劇団平成丸プロで座長をやらせていただいております。丸山みなみです。よろしくお願いします。
そこ女をしたら
ね。ちょっと、二つ名がないもんで。
二つ名が。丸山のみなみと申しますって言うの。
丸山。二つに分けた。
うん、二つに分けたら。
丸山の。そうそう。
座長
はじめまして。
歌舞伎っぽくなって
きた。あ、そうだ。
でも歌舞伎やってました。
あ、本当に、
はい、あ、そうなの、
はい、
できるやん、ほんなら。やり直しいな、ほんなら。
尺が。
尺が。
やってみようってなんかね、やりづらくな
る。やりづら
くそうですね。ね突然やりづ
らく突然とかね。
はい。
しかし、これすごいね。神殺しの音
声。そうです
ね。これで、安倍佳穂子。
そうです、安倍佳穂子。
佳穂子ちゃんって面白いね。なんか言い名前ね。
そうですね。佳穂って割といるんですけど、佳穂、こうまで
行くの。ね、こうはつくの
かな。ついてるんですよ。
ね、
でもこうまで言われることないね。
ないですね。
カホリ、カホ
リ、カホリ、カホリ、カホやったら多分変なんで、
こうつけて。
まず二文字やな。ああなるほどね。阿部という名前はええとは思うけどね。まあそんなことで今回は、はいね、劇団平成丸プロ
さんからね。
平成がまたこれ。
そう
なんです。
平に西そうで平成って読むんですね。
そうなんです。
丸、はい、プロってついてますやん。
はい。
丸プロって何ですか？
私がもともと、いろいろこう絵描いたり、うん、脚本描いたり、うん、映像撮ったりって個人でもともとやってたんですけど、うん、それの屋号が丸プロットっていう屋号を使ってたんですよ。丸山の丸に、プロットって企画、プロットですね、カタカナ。で、それを、ちょっともじって、全部ひらがなにしちゃって、丸プロット。
なるほどね。
使ったんですけども、私の意向ではなく。
意向ではない。
誰かが、誰かが、
カホコという人。
カホコではなく、カホコではないんですが、私はね、自分、なんかちょっと、まあ、丸は使わんでええでしょうって言ってたんですけど、結局気がついたら、丸プロって。
なるほど。
いいじゃないですか、なんか。柔らかくて。
しかも、平成丸プロ、丸や
そうなんです、丸がいる。丸がいるんです。
丸が2つ入
って
るんですね。
ねえ。
とにかく丸々とした。
はい。で、今回は、第日本公演ということで。
あ、そうです。
第2回の、
はい。
2回の本公演ということで、ラピスホールにてね。
そうなんです。
実は、ラピスですよ。2月の23日の日曜日に、ラピスホールで公演していただくということで。
はい、そうなんです。
PR に来ていただきましたけれども。
お邪魔しております。
音楽劇の、
はい。
クズ流伝説。これまたクズ。です
ね、カタカナのクズに、流派の流れるの、流に、伝説はレジェンドの伝説ですね。はい。で、クズ流伝説なんですが、全国各地にこう、9つの頭の流と書いて、クズ流っていうクズ流伝説が結構たくさん残ってまして、はい。そのクズ流伝説をモチーフにして、ダジャレを踏んで、
なるほど。
クズ流伝説。
ちょっとそこ力入ったね。当然、沖縄にもあるんだよね、このクズ流伝説。さあ、どうだ。
あるんじゃない、多分ないと思います。
沖縄の那覇で流れる番組やからね、当然そこに引っかかってるはずだけど、どうだ。
水つながりということで、ちょっとクズ流がいるかどうかはわかんないんですけど、
流人伝説は結構ありますからね。
まあ、ね。ただ頭が、ヤマタマロチは8つじゃないですか。
8つ
よ
ね。
で、9つの流人さんが、沖縄にいるかどうかはごめんなさい、私よく知らないんですが、ご存知ですか？
いや、いないと思います。
9 7つの
山田のオロチが有名で。
ねえ、
八幡のオロチというのかな。
あ、そうなんですね。だから、9つの頭って結局はその、たくさん支流のある川を、こう、モチーフというか、大きな川があって、まあ、それがこう、たくさんの支流を持って、枝分かれしてっていうサマーですとか、っていうのをこう見て、あ、龍神だという風になったみたいなので、まあ、結構沖縄って島だから、長い川が流れてるっていうような感じではないのかなと思うんですけど、
その、周りでも、
ね、海の方が大きいかなと、なんか神様を探すとしたら海の方なのかなって勝手に印象を持ってるんですけど。
ありますけども、やっぱり龍神伝説はそこそこに、
あるんです
ね。織姫、あ、あれ何でしたっけ、竜宮伝説とか。
ああ、そうか、そうか。
あそこも竜つくもんな、やっぱり。
ね、下の方に潜ってね。
ひょっとしたら深く潜ったら。
ある、いるかもしれないですね、ここの頭の。羽衣
伝説もある
かもしれない。羽衣伝説も
そういうのもありますからね。
なんかどっかで仮面持ってたな。
で、仮面の。
竜宮伝説の仮面。
宮古島じゃないですか。
宮古島やった
か。宮古島です。
ああ、そうやったかな。ねえ。
仮面があります。
仮面がある。
あ、むちゃくちゃ大きいな。あの竜宮伝説があって。
竜宮伝説。
はい、そこにの。
ねえ、そんなお二人は、沖縄への憧れなんて。
ねえ、ありますか？
お持ちだったりしちゃったり。
いやー、私、兵庫県は神戸じゃなくて、山側じゃなくて、あ、海側じゃなくて山側に住んでるので、海っていうだけでも、すごいウキウキします
。海というだけで。
沖縄は行ったことありますか？
行ったことないんですよ。
あらまあ。
じゃあぜひぜひ、ね、なんかあの劇団で。
はい、行きましょうか。
劇団
合宿。
いいですね。
合宿いいな。
合宿したことないもんね。
合宿ね。
じゃあ僕もあの、ちょっと差し入れ持って行って。
あ、ありがとうございます。
現地集合、現地
集合。現地集合。
これだけでも、
差し入れね。
ちょっと欲が。
海ぶどう。
海ぶどう。
一切れずつ。
どんな
一人一切れ。
一人一切れ。どういう
感じやろ。一切れ。一切れ。
そんな中で、ほんなら、座長的にはどうなんですか？
私的にはですね、ちょっと難しいですね、入れ込むの。私的にはですね、あの、幼少の握りに行ってたみたいなんですよ、どうも。
幼少の握り
?3 歳とか4歳ぐらいの頃に、
記憶がない。
家族が結構、そうなんですね、あんまり覚えてはないんですけど、家族が結構海が好きで、で、沖縄に行って、で、沖縄全然関係ない絵本買ってもらったことだけ覚えてます。絵本あんながよくコンビニとかで売ってるじゃないですか。
ちっちゃい子用のね。
なんかどこでも売ってるような。あれを買ってもらった記憶があります。
記憶がある。はい。
どこでも売ってる。じゃあ沖縄で買わんでも。
あとね、あの、もう一個ありました。あの、今、私の部屋がね、三畳一間ぐらいの部屋なんですけど、実家の部屋が。ほとんどね、物置みたいな部屋なんですけど。そこに飾ってあるオカリナに沖縄って書いてます。
あ、沖縄
で。沖縄で買ったオカリナを、沖縄って書いたオカリナを飾ってますけど、拭いてはないです。
オカリナを書き間違ったとか？
いや、多分、いやいや、だってハイビスカス書いてます。
あの、お土産屋さんで買ったか、もしくは、ちっちゃい時にオカリナをこう作ったからね、向こうで。
あー、でもね、作ったにしたら綺麗すぎる。
あっちゃ買ったな。
あまりにこう、あまりに、ええ、あの、幼少の右に作ったりしたらあまりに才能が溢れすぎてる。
完璧にオカリナ作ったらすごい。今このオカリナ、オカリナ名人よ。
あ、このフライヤーの裏の絵は私が描きました。
そうなん
だ。イラストとか。それ言うか。
ネットで調べてみてください、それは。
そうそう、そういう
見ていただければ
と。この竜神のね。
はい。
キュートの竜神の。
はい。兄ちゃんたちが。
かわいい。
兄ちゃんたちが。ナンバリングされてるで。
はい、ナンバリングしております。ちゃんと基本ありますよ。気になる方はインターネットで調べていただきましたら。
このめんどくさいって言ってんのがあれやね。
主人公のクズでございます。
なるほどなぁ。おもろいなぁ。いや、神殺しのお君のね。
あ、そうです、そうです。
こう、場面がどんなんかちょっと知りたいところはあるけども。
まあでも次のコーナーね、ちょっと面白い話、
そうなんです
コーナーなんですが、とこの劇についてもちょっと聞きたいし、まあ主役の方は今日はちょっとね、
はい、
見られてませんけど、この方の話とかもね、掘り下げて。
はい。来週来られるで、
主役の方。そうですね。
じゃあ今回ちょっと前に。 ちょっといろいろ情報だけ。
あ、そうですね。
ね、はい。入れてもらおうかな。持ち上げとかんとね。
そう、持ち上げてもらいましょう。うん、はい。おもろい話ありますねんのコーナーです。引き続きゲストはこの方々です。
はい。劇団平成丸プロ座長の丸山みなみです。よろしくお願いします。
と、劇団員の安倍加穂子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、はい。ね、先ほどから、チラシというかフライヤーをね、はいはい、拝見させていただいておりますが、はい、この主役の方。
はい。
はい。この方はどんな方なんですか？
この方はですね、うん、安倍が言いたいことがあるみたいで。
おしょうの苦手なイケメンの感じ。
ちょっとさ、透かした感じ
すぎる。なんかちょっと透かした役なんで。
まあ、男性、まあ、友人役ってこと
ですよね。そうです、そうです。
本当にこんな感じのクールな感じなんですか、普段
は。
いや、まあ、見た目はまあ、ハーフで、イギリス人のハーフで。
うん、あ、そうなんだ。ハーフの方なんですね。
はい、見た目はね、身長も高くて、スタイルも良くて、なんです
だから、見た目は見た目はっておっしゃってますけど。
カーネル会社。
あ、そうです、カーネル会社なんで。
見た目はっていうことは、中身問題ありとかそうなんですか？
ちょっとね、舞台の上ではすごい輝く子なので、ファンも多いんですよ。一回見たら、子供も大人もすごく好きになるんですよね。でも、まあ、稽古休んだりね。
当日に欠席されますね。
マジで。ことが多くて。
ね、主役なしで、じゃあ、投資したり。
稽古したりとか。
いや、俺が行かなきゃ話になんねえってタイプかもしれない。
お正月ですか？
海外です。カーネル海さん
が。いや、まあまあ話してますけどね。あれこれ
くても。
なくてもやってる。ああ、そう。
仕方ない。
なんかそんだけディスっていいの？その、おらんかったら俺もせえけど。
あ、まあ、でも、おっても。
うわ。
女子。
そうですね。女子。刻一点なんですよ。彼は。
刻一点。ということは、男性が、
この子だけ。
この一人で、あと、出演者というか、その劇団員さんも、やっぱり構成は女子の方が多い。
多いですね。
すね
一応、在籍が10名で、うち2人が男、8人が女で。
よいどりみどりやん、
それ。そうでしょ、うん、そうでしょ
今回一国行ってんのことは、
うん、もう一人はね、オランダ留学に行きまして、
ね。留学しかも、オランダ。
オランダに、しかもオランダに英語の留学に行く。
オランダに
英語、もうちょっと足伸ばしたら、ブレッティッシュですね。
オランダが良かったみたいですね。
まあ、なんか狙いはわからんでもないな。
あ、そうなんですかオランダ美女ですか、うん、
いや、いろいろありますね、なんか。これはね。
ね、だから10人、そう、いるんですけど、あ、ごめんなさい、10人ぐらいいるんですけど、結局ね、留学ですとか、就活ですとか、なんか東京行きますとか、いろいろあって、結局、蓋開いたら出れる半分っていう。
そうですね。5人。
はい。その時に都合が合うというか、ここで毎回こう、組み直して。
はい。台本も、脚本とかもそれで、変わりますもんね。
そうですね。大体私、当て書きが多いので、今回逆に初めてこう、オーディション形式を取ったんですよ。
オーディションで来られたんですか？
いや、違います。劇団員の中で、私がいつもこう、役も決めて書くんですよ。この出演者なら、こういう役を当てて書きたいなっていう出演者が決まってから脚本書くんですけど、今回はいつもと違って、脚本ありきの配役をもうオーディションで決めて。
誰が何やりたい
っていうので、まあ、実際に読んでみてもらったりだとか、本人の役の希望だったりとかっていうのを兼ね合わせて、オーディションを行った結果、まあ、でも、主人公はね、オーディションしようがないんですよね。濃く言ってんだから。
あ、そうですよね。うん、この方は、ハーフさんってフランス語も、
イギリス。
イギリス人。
あ、イギリス。はい、
英語。
英語
は喋れる。
はい。でも漢字が書けない。
逆に日本語が苦手なんです。
日本語は苦手。
苦手なんです。まあ喋れますけど、読み書きがちょっと苦手なんです。
台本とか読むと
こに
と
か
すごかったよね。何だったかな。そう、クズ粒心とかね、読めなくて。台本読めないんですよね、彼は。
読み合わせができなくて。
そう、身体って書いて体って読むじゃないですか。あれを身体って読んだりするんですよ。
まあでも身体って言うだけマシやね。
まあまあそうですね。とんでもない読み間違いしたりするんで
まあ、それはそれで、くすっと笑える、
ね。でも大爆笑ですけど、
う
ん。なんだちょっと疲れてくる。
いた、そう。向こうで暮らしてたんですね。
うん、いや、もう多分ずっと日
本だった
んですよ。ちょっと、
ちょっと、どうしようもない。やっぱりこの主役はるだけある。くず流を、字で言ってはるような、なんか今、イメージをね、お二人からつけられたわけですよ。
憎めないやつではあるんですよ。
その竜神、異教の娘に恋をしたと、これまたサブタイトルに入ってありますけども。
神殺しの物語です。
振りほどきたい運命。神殺しのお気に。
お気になってる。
お気にじゃない。
これは、
神殺しの物語。
おきみが主役になっちゃう。
いや、僕はそれでいいと思うよ、ね。イケメンどうでもいい。
おきみちゃん、
頑張れ。そうですね。このキャッチも私が考えたんですけど。まあ、そうですね。現代人に送る神話っていうのをコンセプトに作ったんですよ。まあ、ただ、神話って大体昔のもんじゃないですか。昔の人がこう生きていく中で。
教訓として書いたりね。はい、
っていう。で、まあ、自然の成り立ちだったりとか、その流れっていうものを、こう人間に即して説明したものが神話で、と思ってるので、まあ、今、読んだり聞いたりしても、こう、通ずるところがあるけど、うん、現代人のために作られた神話ってあんまりないなぁと思って。ないのかな？あるのかな？なんだろう、その、現代を生きる若者って、まあ、言ったら、社会のあり方も変わってきてるわけじゃないですか。もうすぐ AI 時代が到来するって言われたりしてる中で、ちょっと、昔のね、農業主体でもないし、はい、だんだん情報化が進みの、だんだんこう、なんていうんですかね。
神話という、はい、もうそのもの自体が、ちょっとどんどんこう、後退してる感じもしますね。
なので、こう、私が興味があるのが神話だったり、民間伝承だったりっていうところだっていうのもありの、こう、現代を生きる若者じゃなくてもいいですけど、現代人に送る神話っていうものを作りたいなと思って。ただまあ、舞台は現代じゃないんですけど、結構、日本、らしい日本じゃない、ちょっとファンタジーな世界層で、こう戦国時代ぐらいの時代を設定して、ただテーマはアイデンティティなんですよね。ね、安倍さん。
安倍さん何でも言わないでね、この段になったら、ね、急に、私聞いてないし、みたいな顔
して
。
私、めっちゃ説明したよな。
なんか強引に今ねじ込みに行ったん
だよ。いや、だって私はもうこの話劇団員にも再三してるはずやんな。
いや、
ま
あ理解はされてると思うん
ですけど。でもね、そういう考えが、思想っていうのは多分和尚、よく似てる
んだけど。いや、こういうね、風俗系の話、和尚も好きなんですよ。
そうですか。
結構民族学的なところから見たりとか、それ大好きです。
ねやった。
で、この時代背景というのもね、戦乱の世だったりしたり、まあするんですけど、そこにいろんなエピソードがあるじゃないですか。うん、枝葉、この葉があるわけじゃないですか。そこを拾っていくのがね、面白かったり。なんかそういうのをストーリーブックしたいなっていう。
ぜひ脚本書いていただいて。
いや、それはちょっとね、漢字ばっかりになると思うんですよ。僕一
気に
言うと困ると思う。全部漢字で読まないと。
和尚と南さんコラボで、なんかちょっと時代ぐらいにして
たら、いや、細かいんだよね。瞬きの回数まで指定するからね。ダメだよ。
瞬きの回数。
そう。眉毛を横に広げるとかね。
難しいですよ。
なかなか難しい。
まあ、そんな話の中で、これまたね、この、マルプロという劇団自体が、なんか面白い取り組みをされているようで、と、なんかね、書いてあるのちょっと読んだんですよ。ならね、マルプロの見どころはやっぱり境目って書いてあるんですよ。これ境目って何じゃん？
境目って何？
境目ってどこやねん？谷間？どこ？
谷間違います
。違う。境目。
何と何の境目なの？
何と何の境目ですか？わかってるよな。
ちょっと。
たまに怖いんですよ、ダチョウ。
僕が守ってあげる。
なんかね、もう普通に舞台上の中でお客さんが、なんて言ったらいいの？
劇の中にいるような錯覚を覚えるっていうか、
巻き込み方ね。
そうですね。お客様もそうです。うんうんうん、一緒にこの劇の中で、自分もその体験をしているかのような錯覚を味わえるような劇を作っていこうと思ってで、演出とかもそういう境目を遊ぶような演出を作ってくれて、例えば、喫茶店で。喫茶店で公演をしたことがあって、それは、一回公演じゃないんですけど、一回公演の前にやったんですけど、もう喫茶店の中で、喫茶店でお客様普通にテーブルに座ってる中で、もうそこを舞台にしてしまって、もう舞台とお客様の区切りがなくて、
そういう境目のない。
そうですね。そこでどう遊ぶかっていうことを、いかに。
そうです。お客様もそこで
キャストのように。一般のお客さん入ってきたらどうするの？
それはね、
入り口で多分、あれじゃないですか。
入り口でプロ。
普通に劇やっていうこと、はい、
そうですね。もう今ちょっと劇してます。
今劇してます。
ただ、
ちょっとね、
あ、どうぞ。遅れて来られた方がいらっしゃったんですよ。
あらわ。
で、そのカフェでやった公演のタイトルが、ついうっかり名探偵っていうタイトルなんですけど、もうこの阿部が主役で、女子大生探偵。下別にしようと思ってないのに、ついついうっかりこう、推理しちゃうっていう女の子です。うずうずしちゃって。だから彼氏の浮気も推理しちゃって、
ちゃんま。
もううまいこといかないみたいな子なんですけど、もうそういう子が、そのカフェに訪れました。で、変なコーヒーが置いてあると。誰が頼んだわけでもないのに、満杯で置いてある。これ誰のってところからなんかストーカー事件が紐解かれていくんですけど、その、だから誰、ミステリーをやってる中で遅刻してきた人がいたんですよ。しかもその方が、そう、風体がすごい変わってはって、まあ、黒いハットかぶってはったんですよ。だからもう、その場にいたお客さん全員があれが犯人やと思ったらしくて。
そういうふうに持っていってる。全くクズ流伝説の話、全然ちゃうとこは話してる。
そうですね。ああなんかそんな感じで、こう、
いやでもそういう巻き込み方が、
まあそういう錯覚を起こしてしまうような、面白いね。
私さっきね、私ちょっとだけお話させていただいてたんですけど、それとまた別のなんか、
お
葬式的な、ね、お葬式的なやつやった時に、ほんまに誰かのお葬式を思て、帰ってくる人が多いんです
よ。ほんま。どこをラピスでやったら完璧や
ん。ほんまですよね。再現します。
全部どこありますか。
本物で。
今日もお昼一個出すとかね。
小道具も全部。
実際に実質運んだから。
でもなんか、一人お客さん多いな、みたいなことになりそうですけど。リアルすぎ
たらいいけど。
うん。非常に多いな。そんな感じで。
大賞登場でね。
ほんまやね。
あれですね。それこそコラボレーションで。
いやいや、それはあるよね。そういう、お寺を舞台にしたとかね。
本当にそれなんだろう、一期一会というか、結構空間ありき、空間もありきで、キャストもありきで、その場所でしかできない作品をやりたいなと。
今回じゃあこのクズ流伝説も、少しそういうふうな工夫っていうか、こなす感じなんですか？そう
ですね、360度使います。
あ、やっぱりすごいね。
客席を、まあ、だから、だいたい視覚が、生じてしまうんですね。見えないところっていうのができてしまうんですけども、それもまあ、醍醐味の一つというか、っていうふうに考えていただいて、あ、ちょっと、後ろから声がするとか、前から出てきた、横から出てきたみたいな感じで、こう、私の今回の演出コンセプトとしては、寝物語ってあるじゃないですか。寝る前にお母さんに昔々って聞かせてもらう。その時って大体こう聞きながらものすごい想像してトリップしてますよね。
はいはいはい。
そのお話を聞いてる自分がいて、でもその世界に没入してる自分がいて、そういう感覚になってもらいたいなと思って。
全員寝とったらどうすんの？
起こします。
起こします。
寝てたら起こしって。
寝てたら起こし。
そんな感じでこう世界観に浸って、なる自分の、頭の周りに世界観がサラウンド状態になるような感覚を起こしてもらいたいなと思って360度使う。なんか
ワクワクする質の作り方ですね。いやちょっと、まあ、そのね、その作ってる間の、ちょっと、うっぷんとかね、溜まったこととか、次のコーナーで、聞かせてくれたらと思う、悩みコーナーでございますので。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはスタジオにお越しのゲスト、今日は劇団マルプロの皆さんのうっぷんお悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月よこと
仏様のようにお救い申し上げるラピスを召で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。すっきりの場合は雨 ズタボロの場合は、ムチをプレゼントです。はい。まずは、じゃあ、ね。
俺はもう、神殺しの、大喜利から。
そうですね。
カホコちゃんから。
はい。
はい。
そうですね。うん、お悩み。
あるでしょう。うね、まあ、劇団のことだけじゃなくて、プライベートでも結構ですよ。
楽しみです
よ。はい、ま
だ、私まだ学生なんですよ。
学生、
うん、はい、この劇団も学生が多くて、本当に。今まだ大学生やってて。
ほらも。
お悩み、そうですね。なんか、まあ、テストとかもあるじゃないですか。テストとか見上げながら、サークルじゃなくて、劇団で結局やってるんですけど。もうどうしても私は一つのことしか見えないんですよ。テストの時はテストしか見えなくて、劇する時はもう劇のことしか見えなくて、もう、なんか他に全然興味ない勉強があったらそれしか見えなくて、もう全部、そう、なんかそれはいいことかもしれないですけど、もう全部後回しになっていってるんですよ。でもなんかそれが、もう、なんか、なんて言ったんや。もうやっちゃうと最後までいきたいタイプで。まあでも、まあ1月後半にテストがあり、2月の中旬に劇があり、その劇の2週間前がもう大変じゃないですか。うん、もうどうしようって、今お悩み何ですかって言われて、あ、どうしようって、急に思い出して。
ねえ、あと言うたら3週間ぐらいか。
ですね。
その劇の本番までね。
ここに集中してしまうと。
ね。もう今もとりあえず、もう冷や汗が。
うわぁ、さあ、追い込んだれ、追い込んだれ。
座長がなんか困ってる。
座長がなんか追い込まれ
る。そうね、劇に関しては情緒不安定になるもん
ね。そうですね。
まあまあ、まあそこは、それはね、主催者側というか、演出側はいつもそうですよ。うん。思ったように動かないし、期待するから裏切られるわけでね。
かといって期待しちゃうし。
いやいや、期待とこまで準備しかないんでね。
カホコのお悩みが。
カホコのお悩みちゃんはね、でも一点集中型は悪いことではないと思います。
そうですね。
その時間の区切り方が早ければ早いほどいいので。でも、だってテスト前でテストに集中して、ねえ、で、テストを終えたらもうその瞬間から変わってると。
パリッて。
パリッと、ここのタイミングさえ合えば、やっぱり集中力高い子やなとか、やっぱり一点一点ね、頑張りたいわけよ。
そうなんです。
頑張り屋の裏返しやんか。俺今回優しいね。
かわいい。ちょっとフォローが。
優しいね。かわいい子には優しいかもしれないね。露骨にね、この切り替えが大事なんだわ。だからメリハリがあっていいんじゃないの。
そうですか、
ね。別に悩むことじゃない。
あ、本当ですか。
ただ、こう、社会に出ていくと、それじゃ済まされなくなるので、はい、ね、こう、オーバーリンクするところ、オーバーラップするところは使わなきゃね。
そうね。
うん。だって、一個だけって言ったら、それしかできない。
いや、そうなんですよ。
仕事ってこう、納品というのがもしあったとしたら、ね、毎日納品があったら、その前からって、ルーティンは同じかもしれへんけど、重なるからさ。
そうですよね、うん。
そろそろそれを身につける時期かもしれんな。
そうなんです。しかも就職活動もあるんですよ。
あら、
そう。今何回生？
今3回生なんで。
あ、これからじゃん。
そうなんです
よ。頑張れーってこっち言うてありますよ。人ごとやでございます。
私の方が卒業遅い
ね。ああ。いや、という、かほこちゃんには当然。
うん。
当然。
頑張ってほしいから。
うん。
雨だ
と。え、何か問題あったかな。
雨ということで、はい、じゃあ、
頑張ってね、
と。じゃあ、
はい、はい。
苦しみもね、多分、
真っ最中。
真っ最中の、座長から、また、お名前。
丸山みなみでございますけれども、丸山みなみのお悩みはですね、
はい。
お悩みですか、
ね、
結構やらかすんですよね。
やらかす。
やらかしが多くて。
はい。
切符入れるじゃないですか。
はい。
取らずに入ることも結構あったりとか。
ああ。
置けない
んですよ。まだに IC チップではなくて。
あ、違うんです。私も学生定期とか持ってないもんで。あと、結構みみっちく節約したいので、いちいちコーナーチケットとか某金券ショップで
買って
、
切符入れるまでもなく、あ、財布忘れたみたいな感
じで。その時点で、はい、
早い早い。あとなんか、 稽古場で、スマホどこ行ったって言ってる回数が、人の10倍ぐらい。
あ、毎回ある。
それ
あ
の、かすこちゃんより、もしかして収集が足ら
ない収集が。
それはでも正直本当にあって、もうあの、忘れちゃう。
だから集中しすぎて、他のことを全部忘れてしまうという。ゾーンを作ってるから、
ね。何に集中して切符取り忘れてるんでしょうね。
電車乗る。
もう電車乗
る。ああ、でもそれはあるかもしれへん。
でも、
だからタイムカードとかもすぐ押し忘れるタイプ。
それは僕としてはありがたいね。経営者側としてはね。あ、タイムカード押してなかったらなしだもん。
あの、書いてくださいって思って。
いや、書いてもいらんで。だって実績ないじゃん。
厳しい。
世の中掃除でしょとか言って。押し忘れた？知らないね、そんなこと。
怖いなぁ。
おっしょ。
社会人。怖いなぁ。あとなんか、ね、もう大学の大事な、書類の締め切りが、はぁ、今日やったとか、あとなんだろう。ね、もううっかりがおう、うっかり、あと、こないだ、日記帳にしようと思って手帳買ったんですよ。ウィークリーがブロックで書いてある。あれの、1月1日に買ったんで、1月1日のとこ書いたと思ったら2月1日、じゃあ2月、違う、1月6日、え ?1 月の5日、5日に買って、1月5日に書いたと思ったら2月の5日だったとか、
ずれてったわけね。
そうなんですよ。
そこで曜日がおかしいとか気づかなかった。
全然気づかなかったですね。5って書いてあるから、これ1月の5日かなと思って。
まあ、ある種の天然系の、
うん、でもね、
みなちゃん安心して、日月陽子さんよりはマシやから。
私。
そうですか。
日月陽子さんね、こう、番組とかで打ち上げ行くじゃないですか。うん、よし、ご飯行こうって言ったら、財布を持ってないって言うじゃない
です
か。
いや、持ってる。
持ってても持ってないってこう言うんですよ。どう思います？
女子なら。
は？
どうやって来たんってなりますけど、
ね。そうですよね。そういうの度返しして、もう忘れたとか、持ってないとか。うん。持ってても、あんたらかんたら。
でも、持ってて、持ってないって言ったら、
うん、
まあ、あのね、うん、なんかあった有事の際は自分でなんとかできるじゃないですか。
いや、そういう見方するの？
いや、私本当にないときないんで。叩かれた。ないときないし、忘れたときは
忘れた。
なかったらドキドキしますね。あ、家でやったらいいけど。
あ、そうや
ん
な。
もうそんなん日常茶飯事すぎて。だからもう。
ナチュラル何かした方がいいね、
もう。お財布にお金入れとかない方がいいですね。
そうですね。もうカードとかも、あ、保険証なくしたりとか、通帳ごと落としたりとか、警察に500回。
僕、後ろついていくわ。
あ、もうぜひ。
なんか
一時期あのガラケーやった頃は首から下げてました。
だからこういう台本が思いつくんで、このクズ
私のことですか？
それはまた主役が違います。
何かを置いてきてしまって、ね、いろいろあるな、おもろいな。でもまあまあそういう
笹勝利はどんなアドバイスをおし
ょう？アドバイス、
うん、
あの一つだけ、
はい、
厳しいようやけど、
はい、
アドバイスをするとしたら、
はい、
日月陽子になるな。
意味わかんない。
落ちの付けどころが斜め予想。
斜め予想。
斜め。
ね、
順番間違え
て。まあそういうのも可愛いと見てくれる男性がいるかもしれないよ。俺がついてなきゃ。もうね。
威厳が。
え？
威厳が損なわれますね。座長の威厳が。
そんなプライド捨てなはれ。さあ、おもろかったね。
面白かった。
久々に女の子に4発も無事くれて
しまう。本当ですよ。
最後、雨割れたしようかな。
さあ、エンディングとなりました。はい、音楽劇、クズ流伝説ね、
はい、
もっともっといろんな人にね、来ていただきたいので、宣伝、ねはい、していただきたいと思います。
ありがとうございます。はい、では。まず、公演情報から説明させていただきます。
はい、
音楽劇、クズ流伝説はですね、
うん、
2020年今年の2月23日日曜日、こちらのラピスホール、神戸ラピスホールさんで、
はい、
1時からと5時半からの計2回の公演を歌せていただきます。チケットはですね、前売りで大人2300円、高校生が1800円ですが、初めてマルプロを見に来て、 てくださるお客様を見たことのあるお客様が連れてきてくださった場合、お二方とも300円引きさせていただくので、一番安くて前売り2000円、大人2000円、高校生が1500円のチケットになるかと思います。ご予約はですね、0908194-3737 まで C メールか、お電話いただくか、うん、SNS 等で、劇団平成丸プロなり、クズルー伝説なり、検索していただいて、ダイレクトメールなど送っていただければと思います。
なるほど。
はい。
ツイッターは、こちらの安倍加穂子が、はい、フェイスブックもFacebook、更新しております。
ツイッターと、劇団平成丸プロ平成の平に、関西の西で、検索していただいたら出てきますので、またチェックしてみてください。
はい。いや、本当にね、皆さんね、沖縄からもね、ぜひぜひね、この、まあ、はい、前日とかにね、関西にいることがあったら、
うん、来てください、ぜひ。
ね、足伸ばしてもらって、
ぜひいらしてください。
来ていただきたいと思いますけれども。
生オショーにも。
ね、生オ
ショー。あれですか、皆さんと終わった後、写真とか撮ったらできるんですか。
ああ、
全然大丈夫です。
結構ね、できるのが好きでみんな来てくれたりすみませんやん。
ね、ああ、そうです
ね。キャストの写真撮りたいとかね。
みなみちゃんは今回出演して
る。あ、しません、しません。私は。
だから演出で。うん、で、かほこちゃんは役柄として。は
い、神殺しのおきみと何回も呼んでいただいていただいてるんですけど。
おきみが見どころ
です。おきみが、そう、おきみがね。
そうですね。
おきみ黄色っぽい。
殺し方を見たいね。
そうですね。まあ、神殺しという通り、8つの首を切り裂いたのが私なんですけれども、踊りながら切り裂いたり。
ダンサーなんですか、はい、ダンスが上手で。
ダンサー
で。はい。お芝居しながら、
ダンスで。立ち回りもすごそう。
うん、いや、すごいね。
剣を持って踊るので。
それも
また見どころにな
って。かっこいい。
はい。
遠心力に負けない。
なんかワイヤーショーとかあるの
よ。あ、それはさすがにそ
う。ワイヤーアクションとか。
あるんですか、そういう設備が。
いやいや、ちょっとつけてもらって。
ご検討いただいて。みたいにするかしら。
アクロバティックなね。
いつか、ラピスの
おつけて。
ワイヤーを。
ワイヤー、ワイヤーアクション。いやいや、どこまで発展すんねん。
じゃあ皆さんぜひぜひね、劇団平成丸プロ第2回本公演です。音楽劇、クズ流伝説、足を運びに来てください。はい、SNS のチェックもお忘れなくです、
はい。よろしくお願いします。
は
い。
そしてこの番組、お便り募集は、こちらまで、メール、naha.78078@gmail.com、もしくは、FM なはのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスをショート。
安倍加穂子と、
はい、丸山みなみでした。
また遊びに来てくださいね。
はい。お邪魔します。ありがとうございました。
それではまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。
皆さんぜひね、2月の23日、日曜日です。
お待ちしております。
神戸ラピスホールですよ。
もう秋がめちゃくちゃあります。
待ってますよ。
お待ちしてます。